kuru pāre yāng ita kāṁ āvā uhum sākūrā chīrā ārāṁ kīṁ kāmu imā uṣṛkā āyāi kuṣṇe ere usu ipākāne uārāku āno
イランからっておはようございます。2015年9月6日、FM ニブタニ放送、愛称、FM ピタウシ、第173回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM イーニワでは、録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。スタジオのあるこちら北海道二豚には朝夕は涼しくなり、秋の気配が感じられる今日この頃です。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
1つ目の記事は北海道新聞8月10日付訃報です。アイヌ語研究の権威田村鈴子さん、3日午後3時30分膵臓がんのため死去、81歳、愛知県出身、自宅は東京都杉並区浜田山、葬儀は終了した。東大文学部同大学院博士課程を経て、早稲田大学語学教育研究所に入り、79年から04年まで教授。73年にアイヌ語研究の業績で第1回金田一京介博士記念賞を受賞した。言語学者の故服部四郎さんの指導のもと、50年代後半から主に日高管内でアイヌ語を調査し、96年にアイヌ語猿方言辞典を刊行。アイヌ語の入門書も多数執筆した。バスク語の研究でも知られる。二つ目の記事は北海道新聞8月24日付の苫小牧日高版から、マルティブネ使い猿川下り。アイヌ民族の伝統的な船おろしの儀式、第46回チプサンケが23日、ビラトリ町二豚に地区の猿川流域で行われ、多くの行楽客らがチプ、かっこ丸木船での川下りを楽しんだ。新造したチプに命を与える浸水の儀式。今年は該当する船はなかったが、伝統を継承するとともに、多くの人にアイヌ文化への理解を深めてもらおうと毎年実施している。今年は大学生の団体が多く、例年以上の賑わいとなった。この日は地区の伝統的家屋ポロチセ前での古式舞踊などの後、参加者がバスで猿川の船卸し場に移動。神に祈りを捧げるカムイの実の後、ライフベストをつけ、チプに乗り込んだ。途中、バランスを崩して浸水する船もあったが、のんびりと1キロ弱の川下りを満喫していた。3つ目の記事は、北海道新聞8月31日付夕刊第1面、私の戦後70年より、アイヌ民族の連帯を呼びかけてきた古笛作家、 宇梶静江さん。命の略奪、赤い目で起こる。戦時中、浦河町の私の家は、よその家の子をいつも3、4人預かって一緒に暮らしていました。夫が戦死して、自分は作業現場に住み込んで働かないといけない。そんな女の人が身近にいたからです。私の家だって貧しかったんですよ。だけど、もっと貧しい人たちがいました。戦争は人の命だけではなく、いろんなものを奪うのです。ひどい時代でした。アイヌ文化のイベントで15年ほど前、沖縄に行く機会がありました。そこで戦没者を刻んだ日に同郷の人の名前を見つけたのです。私より10歳ぐらい年上で、ここで死んじゃったんだ、こんな遠いところで、と涙が出ました。北海道アイヌ協会が把握している沖縄戦でのアイヌ民族の戦没者は43人。敗戦の日のことはよく覚えています。負けた悔しさで泣いた人に、母はやっと終わったんじゃないか、と強い口調で言いました。生きて戻ったけど、父も徴用されました。人も物も何でも提供させられた戦争に母は憤っていました。私も戦争は絶対に許せません。集団的自衛権の行使につながる安全保障関連法案は廃案にしてほしい。私が最も恐れるのは今後の戦争で再び核兵器が使われることです。核保有国はいくつもあります。ひとたび使われれば放射能が撒き散らされ無関係の国にも広がり何の罪もない市民が苦しむことになるんです。今年の8月6日、広島原爆の日の平和記念式典で安倍晋三首相が非核三原則に触れなかったのは本当に悔しい。日本こそ核廃絶の先頭に立たないといけないのではないですか。人間だけがこの地上に生きているわけではない。微生物も含めていろいろな生き物がいます。そういう命をみすみす奪ってはいけないという考えがアイヌ民族の生き方の基本にはあるんです。それは父から教えられたことでもあります。全部さらってくるのは良くない。死を根絶させてはダメだ。と、魚を根こそぎ捕獲する漁法や毒を使った川漁に怒りをあらわにする人でした。上京後の1972年、新聞投稿でアイヌ民族の連帯を呼びかけ、東京歌理会、現関東歌理会の創設につなげた。復権に貢献したとして、2011年、吉川英治文化賞を受賞した。東京で暮らしているアイヌ民族同士、手をつないで先祖供養をやりたいという気持ちが原点にありました。大小の古い布を重ね合わせる古笛に取り組み始めたのは63歳から。最初の作品はアイヌ民族の信用をもとにした神の鳥、シマフクロウでした。ただ、目は赤くしました。政府にアイヌ民族はここにいる、復権を求めて怒っているって言いたかったからです。東京都内にアイヌ民族が集う家を作りたいと考えています。食事やお茶を出しながら文化や権利回復を語り合う。もちろん、どんな社会にしていきたいかということも話題にしていきたいですね。4つ目の記事は、北海道新聞9月2日付、人2015欄より、アイヌ民族のトノトを復活させた当時、高野敦夫さん。アイヌ民族がイヨマンテ、熊送りなどの伝統儀式で神に捧げる自家製の酒、トノト。田中酒造、小樽市の当時として、8月に初めて商品化した。 初回販売分500本を完売する人気となり、8日から再販売する。ドブロクに似た白い濁りと甘酸っぱさが特徴。多彩なアイヌ文化を事業化するアイヌ民族博物館（イブリ館内白老町）のプロジェクトの一環で、同館が提供したアイヌ料理の再現マニュアルをもとに開発した。トマトを作る過程そのものが神事という世界観を聞き、丁寧に復活させようと気が引き締まった。穀物の冷えをおかゆ状に煮て、麹を加え、約1週間後にザルでこせば完成。シンプルな製法だからこそ調整に苦心した。開発を始めた5月、日本酒の感覚で冷えを発酵させると辛すぎに。冷えを麹で溶かした甘酒状態のものを追加することで、粒の食感と酸味が両立。博物館の関係者も、だいぶ良くなったね、と合格点を出した。東京出身の47歳。1999年、ペット用品の営業マンからアイターンした。同社は、みりんやリキュールなど、多様な酒類を醸造しており、その経験が初挑戦の冷えの酒造りにも生きた。台湾にも泡で作る先住民族の酒があり、今週に現地で飲み比べる計画がある。アイヌ文化の継承に関われたのは喜び。海外でどんな反応があるか楽しみ。市販品は同社の小樽市内の2店舗やホームページで販売する。四郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、先ほど田村先生の訃報がございましたけれども、アイヌ語の第一人者である田村先生が亡くなったということは大変惜しいことだと思いますし、田村先生のご冥福をお祈りいたします。
担当は田中真澄でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはお祭りについてということでお送りいたします。それではですね、出演者順番に自己紹介をお願いします。どこで住んでいるかとお名前をお願いします。はい、どうぞ。
二豚に在住の田中真澄です。
はい、皆さんご存知、二豚に小学校の千葉です。千葉ちゃんこと千葉です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、3人でワイワイガイガイをお送りいたします。まあ、お祭りというとですね、今ちょうど秋ですから、秋祭りが盛んに行われているわけですけれども、このお祭りというテーマですから、自分がどのように今までお祭りに関わってたかというようなお話をみんなで進めていきたいと思います。まず田中さん、実は今日初めてですね、この FM ピタウシにご出演いただいて、先ほどニュースを読んでいただいたわけですけれども、はい、まずこのラジオに出た感想と、それからお祭りについてお話をちょっとしていただけますか？
はい、ラジオに出演させていただいた感想ですけれども、大変緊張しております。
そうですか。
お祭りの思い出なんですけれども、はい、私の地元は北海道の十勝清水町というところで、はい、そこでのお祭りは、子供の時は子供みこしを作って、でそれを担いで練り歩いたという記憶があります。
なるほど、子供みこしということで、大人になってはどうですか？
はい、大人になってからは、特に昨年なんですけれども、
はい、
ジプサン家、はい、今年もですけれども、ジプサン家に参加させていただきまして、それがとても印象深いです。
ああ、なるほどね。はい。それでは、校長先生。
はい。
お祭りというと、まあ、校長先生は二豚に小学校の校長ですから、はい、二豚にの八幡神社のお祭り、ちょうど12、13あると思うんですけども、はいはい、学校の先生は必ず関わってるという、そういう感じですよね。
そうですね。はい。
まあ、その辺のあたりのお話をちょっと紹介いただけますか。
はい。まあ、関わり合いが大きくあるのは、やっぱり子どもたちを通してということになりますから、
はい。
やっぱり神輿の練り歩きなんですよね。
なるほど。
で、その時は、まあ、こちらの本庁方面の方に向かっていくに従っては、
はい、
北島牧場さんのところまで、
はい、
そして、こちらの、触れない方面に行くには、ちょうどビアトリ温泉ですね、こちらの方まで、上がって練り歩きをしていきます。
ああ、なるほど。
はい。
はい、まあ、一番その子供たちを面倒見てて大変なことっていうのはありますか？
やっぱり一番大変なのは、この辺の道路、まあメイン道路なんですけれども、今はすごくトラックが頻繁に走っておりますので、そういう意味で交通事故がないようにっていうことが一番神経を
使いますね。ああ、なるほど。
はい、
そうですね、
はい。
じゃあまあ、交通事故に注意しながら、
はい、
そのみこしを、なんて言うんでしょうか。あれ、みこし担いでいくんですよね。
はい、担いでいきます。
まあ、子供たち、お賽銭いただくと、後でみんなで分配するみたいな、はいはい、そういうような形もやってますよね。
は
い
は
い、
で、ここで一番びっくりするのは、一軒一軒、歩くんですが、一棟にですね、みこしをですね、まあ、わしょいわしょいというふうに、
はい、
こう、あれするんですよね、寝るんですよね。
ああ、なるほど。はい、
だから、それがすごいいいなっていうふうに思って。
ああ、なるほどね。
はい。はい、
まあ、先生はあれ、出身は、室蘭でしたっけ？
イブリの登別です。
ああ、登別、はい、室蘭じゃないね、登、
はい、
別ですね。
はい。
登別の方ではそういうのありませんでした？
当然ありますし、私も、参加していました。
ああ、なるほどね、はい。はい。それでは、田中さんの方にちょっとお話を移しますが、
はい。
まあ、先ほど子供の頃、子供みこしっていうのがありましたが、まあ、お祭りといえば、この間の丸木舟をね、浮かべてみんなで遊ぶ、あれも一応お祭りなので、そのチプサン家の方は参加されました？
はい、私は今、ビラトリ町の職員として参加していたので、船に直接乗ることはできなかったんですけれども、
ま
あ、お客様を誘導したりですとか、そういうふうな形で、見守るっていう感じで参加していました。
なるほど。そうですか。ということは実際船に乗ることはできなかったと。
できませんでした。
今までも乗ったことないんですね。
はい、ありません。
ああ、なるほど。そうですか。
はい。
はい、まあ、その他ですね、例えば、畜産家の、前の日にある、前夜祭とかですね、そういうのがありますけど、はい、あちらの方はどうですか？参加されたりはしましたか？
前夜祭は、まあ、盆踊りですよね、
はい、
やっているところで、私は、その時もちょっと仕事だったので、直接踊りはしていないんですけれど、見させていただいてまして、仮装をね、皆さんこう、それぞれ工夫されていて、
なるほど、
見応えありました。
あ、なるほどね。ビールなども販売してましたけど、ビールは飲みましたか？
ビールは飲めませんでしたね。
じゃあお酒はダメな方ですか？
ダメな方ですね、私は。
はい。わかりました。それでは、もう一度、千葉校長にお聞きしたいんですけども、
はい、
このお祭りっていうのは昔はその五穀豊穣を祈るというのか、
はい、
そういう農耕文化に根ざしてると思うんですけども、
はい、
まあ、先生は登別市出身ですけども、
はい、
その辺のお祭りっていうのはどうでしょう、その子供の頃、そして今校長をやって二部隊で子供たちにお祭りを、まあ、いろいろ補佐というのかしてるんですけど、
はい、
先生としてはお祭りについてどういうふうに考えてますかね。
ですね、やっぱり子供を通して言えば、やっぱり一つの子供にとっては、その町の、イベントのね、楽しみな一つだというふうには思うんですよね。
なるほど。
その中で、こう地域の良さを、しっかりと知る。そして、まあ、それが都会に出た時に、この二部谷をね、
はい、
思い出して、二部谷のお祭りってこうだったよね、ああだったよねっていうことを思い出すっていうのが、とっても子どもたちにとっては、
はい、
なんていうんですかね、二部谷をしっかりとこう、の良さをですね、思い出すっていうことがすごく大切なものではないかなっていうふうには思っています。
はい。はい、まあ、今日ですね、まあ、3人で話を進めているんですが、 まあ、私も子供の頃からですね、二谷小学校、中学校、そして高校は富川高等学校なんですけども、そして東京の方の私立の大学行ってるんですが、地元だとね、ちょうど敬老の日がお祭りやってたんですね、昔ね。で、9月15日って必ずお休みなので、日にち変えることなく、その日を限定っていうか、決めてやってたんですけど、今は、敬老の日もあれ移動するんですよね、確かにね。だからなかなかね、日にちがずれちゃったりしてね、いるんですけども。まあ、昔は昔で、そういう、なんちゅうんだろうな、祝日に合わせてね、地元のお祭りなんかやってたな、というようなことを考えたりしております。今日は、ワイワイガイガイは、お祭りについてお送りいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラ取町抜別、以前は匂い本村というふうに呼んでましたけれども、抜別にお住まいで、ビラ取アイヌ協会理事の木村文夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、はい。今日、わざわざ、この FM ピカウシにですね、ご参加いただいて、誠にありがとうございます。はい。今日、文夫さんはですね、もう、9時半から、こちらのスタジオの方に入っていただいてですね、気合も十分だと思うんですけれども、お話を聞かせていただきたいと思います。はい、まず、どちらでお生まれでしょうか、教えてください。はい、
今、紹介していただきました、木村文夫です。私は、茅野史郎君の、住まいから10キロほど奥に、で生まれ育ってました。
はい。ということは、もちろん、今は抜き別と言われてますが、昔、匂い本村と言われたところで生まれ育って、
そうです。
現在もそちらでお住まいと。
そうです。
もう、じゃあ、ビラ取町民として、文夫さんは何歳ですか？今、おいくつ？
今、66になります。
66歳。
はい。
じゃあ、66年間ずっと匂い本村というか、抜き別で住んでるということですね。
はい。
はい。それではちょっと次の話に進めていきますけれども、
はい、
文夫さんはですね、ビラ取アイヌ協会の理事を務めておりまして、その役員会でですね、
はい、
小野寺勝という元北海道議会議員、そして金子康之という札幌市会議員、この方も今年の4月で落選したので、元札幌市会議員。まあ、この二人はですね、アイヌ民族はいないとか、また、いたとしてもアイヌ系日本人がいいところだというような発言をしているんですが、まあ、この問題をですね、この役員会で一番初めに指摘したのは、まあ、指摘したって問題だということを、問題提起されたのは文夫さんなんですが、その点についてちょっとお話しいただけますか。
はい。もう一人、正しくは的場さんがいるんですけども、
はい、
この問題は本当に大きな問題ですよね。まず、一番の問題は、この人たちがね、はい、アイヌが辿った悲惨な歴史を知らないってことなんですよね。これは本当に大変な問題だなと思っています。
はい、
まず、この教養のない、
うん、
かけらもない、この品のない人たちなんですよ。
はい、
国の助成を受けて一流の大学を出てね、そしてある程度の地位にいて、
はい、
この発言、発信をするわけですから、
はい、
これはもう大変な問題だと思っています。はい。それからこの金子議員なんですけども、元議員ですけども、
はい、
札幌、市街区の、有権者、
はい、
21万ほどいるんですけども、
はい、
この人たちの良識ある、 賢明な審判を受けて落選しましたね、
はい、そうですね、うん、はい、
本当に心からこの区民 の、 あの良識ある審判に敬意を表するところでございます。
なるほど、
ね、本当にありがたいなと思ってます。こういうシャモの人たちがたくさんいるんだなって思いました。
なるほど、
はい、それとあと一人も、はい、あの的場さんですか、確かあの医者をやってるっていう、この人なんかは本当にあの自分たちに不都合な真実には目をもくれないで、
はい、
執筆活動またはあの発言発信をしていますよね。
そうですね、
はい、これは本当に大問題だなと思っています。もっと勉強してですね、公平な立場で発言発信をしてもらいたいな、
はい、
そう感じています。あと小野寺元道院寺ですけども、
はい、
この人なんかはもうはっきりと誰かに感化されて発言、話にならない発言をしてますよね。
そうですね、
本当にこれはもう問題ないですよね、本当に強く憤りを感じているところでございます。
そうですね、本当この北海道議会議員とか札幌市会議員というのはまあ選挙で選ばれた、まあ、公務員でもありますよね。
そうですよね。
で、その人たちが発言するってことは、北海道及び札幌市民に対するその影響力って結構大きいと思うんですよね。
大きいですよ。
ね。ね、なんかアイヌはあたかもなんか補助金ばっかりもらってやってるみたいな、うんうん、そういう間違った理解がされると。
そういう。
そういう恐れはありますよね。そうですね。まあ本当そこは私も心配してますし、うん、まあ一番、ピラトリアイヌ協会でその問題に、心配されていた文夫さんから直接ですね、
うん、
こういうお話をまあ聞けるのはいいなというようなことを本当思ってますね。
アイヌ民族はあの税金の無駄遣いだなっておっしゃってました
。そうそうそう、そんなこと言っていますよね、本当にね。
この人たちはもう本当に税金の無駄遣いですよね。
本当、それは言えると思いますね。
こんな人たちを作るために国が金を出してるわけじゃないわけですからね。
そうですよね。
もっとちゃんとやってもらいたいと思います。
はい。はい、それでは次の、 あの質問なんですけれども、はい、北海道はですね、はい、独自の政策でアイヌ指定に対する奨学金の貸し付けや給付を行っていますが、
はい、
この制度をどのように評価していますか。
そうですね。すごくありがたいことではあるんですけども、
はい、
やっぱりもっと大学院まで行けるような環境づくりを、
はい、
あの国家でやってもらいたいですね。
そうですね、うん、
それがアイヌに対する償いですよ、
うんうん、まあ、今のところね、あの大学の方には一応貸し付け制度ですけどもありますが、大学院というものについてはないですもんね。
あのね、
ええ、
貸し付けじゃダメなんですよこ
れ、そうですね、
ええええ、国がもっとしっかりとしてやってもらいたい問題だなと思っています、
うん、まあ、例えばですね、アイヌっていうのは明治、4年でしたでしょうかね、
はい、
あの国籍与えられて、はい、現在北海道または日本全国で住んでいるわけですけども、
はい、
もう出発点が違うわけですよね。
そうですよ。
もともとアイヌの話でアイヌの価値観で生きていて、それが明治になって戸籍を与えられて、あなたたち日本語話してその考えやりなさいと言われてもね、これは結構難しいですよね。
そうですね。自分はあの、うん、言葉のもとに言うんですけども、
はい、
農耕民族と狩猟民族じゃスタートラインが違うわけですよ。
ああ、そうですよね。
これはもう今もその差は縮まってこないんですよね。
なるほど、
ええ。この辺をやっぱりなんとか国でサポートしてもらいたいなと、いつもそう思ってます。
はい。
はい、
その決定的な方法っていうのは何か、文夫さん考えてますか。
うん、お金ですよ。
お金、
うん。
どのぐらいあればいいですかね。
あのね、一部で言う、法外なものを要求するつもりはさらさらありません。うん、
ああ、なるほどね。
子供たちをね、うん、
ええ、
立派に教育できるような対策を練ってもらいたいなと思ってます。
ええ、なるほど。
それは、取りも直さず、日本国のためでもあるわけですから。
そうですよね。
これは本当に一石二鳥とはこのことじゃないかって思いますけどもね。うん、
はい、
はい。
じゃあやっぱり日本国政府はアイヌ民族に対して金銭的な保障はしなきゃいかんということですね。
あとですね、はい、ある、あの常識あるシャモの人はですね、
ええ、
アイヌに対して私たちの先祖は負債がある。
はい、ああ、なるほど。
この負債を返す義務が私たちには責任があるということを言う人がいますね。
ああ、なるほど。
これはたくさんいます。
なるほど。
こういう人たちがたくさん増えてくれるとありがたいなと思います。
はい。それではちょっと次に進めてまいりますが、はい、アイヌ民族にとって今一番必要なことは何でしょうか。まあちょっといろいろ前段でも出てきましたが、
うん、重なるんですけども、
ええ、
何度も言うようにこれはもうしゃもと肩を並べられるような教育と経済の自立ですね。
はい、なるほど。
はい、
今文雄さんはしゃもと言いましたけど、このしゃもというのは実はアイヌ語でして、
はい、
大和民族を指す言葉ですよね。
はい。
それでは最後の質問になります。
はい、
木村文雄さんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか。教えてください。
そうですね。自分は子供の頃受けたその差別、偏見、これが今もまだ今心に残っているものですから。
なるほど。
最近まだあんまり興味がなかったんですよ。
ああ、なるほど。
でも最近のアイヌに対するヘイトスピーチ、それからパッシング、
はい、
これらにすごく腹を立てています。対抗するためには自分でももっとアイヌの歴史を勉強し、アイヌ文化を学び、少しでもアイヌのために役立てるように頑張っていきたいなって今考えているところです。
はい。本日のお客様は、ピラトリ町抜き別にお住まいの木村文雄さんでした。どうもありがとうございました。
やゆるいくれ。
それでは資料館からのお知らせを千石さんにお願いいたします。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は、開館時から変わらぬ400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
ハローエブリバディ。皆さんこんにちは。二豚に小学校だよりのコーナーが来ました。パーソナリティはいつものように千葉ちゃんこと二豚に小学校千葉辰が、担当いたします。今日は7月27日月曜日なのですが、二豚に小学校は、夏休み中です。この夏休み中を利用して、子どもたちは3日間夏休みのサポート学習で学校の方に登校しています。国語や算数、そして5、6年生では社会など、自分たちが夏休み中にしっかりと学習しなければならないことを先生方がサポートしながら学習する取り組みです。今日は第1回目の サポート学習ということで、1年生から6年生まで、全校生徒26名のうちの23名が参加して行われています。子どもたちの教室を除くと、一生懸命北海道で行っている夏休み中のチャレンジテストの国語や算数のテストをしっかりと行って、わからないところは先生に後でわからないところをしっかりと聞いてサポートしていただいています。もう少しでサポート学習の休憩時間が入りますので、休憩時間になりましたら子どもたちの様子を紹介したいと思います。1、2年生の教室に来ています。今ちょうど1、2年生は休憩時間に入っていますので、その休憩時間を利用してですね、子どもたちの方にインタビューをしてみたいと思います。英信さん、ご苦労様です。
はい。
どんな勉強を今日はしましたか？
漢字の勉強をしました。
はい。どんなことがわかりましたか？
わからない漢字や、読み方が、いろいろ分かってよかったです。
そうですか。お勉強楽しいですか？
はい、楽しいです。
はい。頑張ってくださいね。
はい。
はい、どうもありがとうございます。はい。続きまして、ゆうきさんにインタビューします。お勉強ご苦労様でした。
はい。
どんなことをお勉強しましたか？
は、お、絵のプリントをしました。
そうですか。どんなことがわかりましたか？
和とかの使い方がわかりました。
そうですか。どうもありがとうございます。お勉強楽しいですか？
はい。
はい、頑張ってくださいね。
はい。
はい、どうもありがとう。はい、続きまして、Kさんです。Kさん、どんなお勉強いたしましたか？
あれの、青い、ひらがなの勉強しました。
そうですか。お勉強楽しいですか？
楽しいです。
はい、これからも頑張ってくださいね。
はい。
はい。どうもありがとうございます。はい、それでは森清隆さんに質問します。
はい。
清隆さん、ご苦労様でした。
はい。
どんなお勉強をいたしましたか？
詩の勉強です。
詩の勉強ですか？
はい。
どんな勉強したかわかります？
はい。木とテントウムシの勉強です。
そうですか。わかりましたか？
はい。
そうですか。はい。勉強の方は楽しいですか？
楽しいです。
はい。じゃあ、これからも頑張ってくださいね。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
はい。
はい。今、5、6年生の教室の方に、来ています。5、6年生は、9時から始めていますので、ちょうど11時で、終了の時間です。それでは、サポート学習を終えた、5、6年生の皆さんに、お話を聞いてみたいと思います。まず、森ゆうきさんです。お勉強ご苦労様でした。
ご苦労様でした。
今日はどんな勉強をしましたか？
社会のプリント、夏休みの宿題を前半でやって、後半では、先生が出してくれた国語と算数のプリントをやりました。
国語と算数の勉強は、チャレンジテストの、勉強だったんですけども、テスト問題は、勉強解けましたか？
国語は漢字でちょっと書けなかったところもあったけど、書けたところもあったので良かったです。算数はほとんどできたけど、計算ミスとかありそう
です。
はい。これからも一生懸命頑張って勉強してくださいね。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではですね、まゆさんに来ていただいています。まゆさん、勉強ご苦労様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。今日はどんなお勉強しましたか？
夏休みの宿題のプリントの算数です。うん、
はい。ですね、問題の中に、チャレンジテストの算数の問題とか、国語の問題とか、ありましたけど、解けましたか？
解けないのもあったけど、うん、来たら、分からないところも教えてくれたので、分かります、
うん。はい。これからも一生懸命勉強してくださいね。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。はい。それじゃあ、かずみちゃんに来ていただきました。かずみちゃん、お勉強ご苦労様でした。
ありがとうございます。
今日はどんな勉強しましたか？
今日は、漢字と算数のチャレンジテストをやりました。
算数のチャレンジテストは、勉強難しかったですか？
わからないところもあったけど、ほとんどできました。
ほとんどできました。はい。これからも頑張ってくださいね。
はい。
はい、どうもありがとうございました。はい、それではですね、辰徳くんに来ていただいてます。はい、辰徳くんは今日はどんな勉強しましたか？
夏休みの宿題とテストをしました。
はい。チャレンジテストやりましたよね。
はい。
どうでしたか？
漢字がなんだかわかんないのがあったけど、算数はほとんどできました。
漢字わからないところどうします？
わかりません。
勉強して頑張んないんですか？
いやー、なんとなくならわかって。
なんとなくならわかるんですか？
はい。わかったから、多分大丈夫だと思う。
しっかりインタビューしてくださいね。これ全国に流れますのでね。
はい。
ですか？
はい。
頑張ってくださいね。
はい。
はい、どうもありがとう。
はい。
はい。ということで、今日は子どもたちにですね、サポート学習の中でどんな取り組みをしているのか、インタビューを試みました。今日はですね、とても暑くて、大変な中だったんですけども、子どもたちはですね、真剣に、勉強していていました、していました。それでは、今日は、これで、二風谷小学校だよりを終了したいと思います。
次はピリカカンピソシのコーナーです。ピリカカンピソシとはアイヌ語で良い本という意味です。このコーナーでは数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中からスタッフがぜひ皆さんに読んでほしいと思うような良い本を紹介するコーナーです。今日の担当は私、大野哲人です。よろしくお願いします。今日私が紹介させていただく本は伊賀筆さんの詩集アイヌ・ハポの歌という本です。現代書館から2012年、3年前に発刊されております。アイヌハポの歌と、ありますが、母という字にハポというアイヌ語が振ってあります。ハポというのはアイヌ語で母、お母さんの意味ですね。で、この伊賀筆さんが著者、ですが、この伊賀筆さんは釧路出身のアイヌの女性です。あまり有名な方ではないかと思いますが、 この方の娘さんがチカップメイコさんと言いまして、アイヌ刺繍の作品制作や、アイヌ民族差別をなくすための様々な活動に取り組んだことで、有名な方です。アイヌ肖像権裁判、以前この放送でも触れたことありますが、という裁判の原告になったことでも有名です。で、この、伊賀筆さんの兄が山本たすけさんという、有名な長老絵家師ですね。で、この伊賀筆さんは2013年のお生まれですから、今から102年前に生まれた方です。1967年に54歳でお亡くなりになってますので、まぁ、あ、ちょっと病気を持ってらっしゃったので、まぁ、あ、病弱で早くにお亡くなりになってます。で、この伊賀筆さんは漁師の方と結婚されて、まぁ、あ、家庭を持ってらっしゃったんですが、その生活の傍ら、文章が書くのが好きで、新聞に投稿したりとか、あと自分のでノートに詩を書いたりしていたそうです。その詩の大部分はですね、発表されることなく、一部の、は市民団体の解放などで紹介されたことなんですが、あまり読まれることなく、長年遺族のもとにこのノートが眠っていました。で、このチカプメイコさんがこの母親の詩をですね、のいくつかを自分の本の中で紹介したりはしていました。で、いずれはですね、一冊の本に刺繍の形でまとめたいという考えがあったようですが、チカプメイコさんも病気で5年前にお亡くなりになりました。そこで友人のお二人が、この遺構をまとめてこの刺繍を作りになりました。この弊社の、お二人のうちの一人が、麻生直子さんという方です。麻生直子さんは北海道の奥尻島の出身の詩人です。詩集もたくさん書いて出してらっしゃいます。で、詩を通じてチカップ美恵子さんと親交があった関係で、この詩集の弊社として関わってらっしゃいます。もう一人の上村義弘さんは北海道新聞のカメラマンですが、取材で、チカップ美恵子さんと、まあ、知り合ったのが縁で、チカップ美恵子さんの本の出版、晩年ですね、チカップ美恵子さんも闘病生活をされてましたので、その中で、チカップ美恵子さんの、本の出版などで、様々な形でチカップさんの、に協力された友人です。で、このお二人の友人が、この詩集の発刊のために尽力されて、この本が出ました。そして実は私、大野もですね、若干関わっておりまして、この伊賀筆さんの手書きの、この原稿には、アイヌ語もたくさん出てきますので、そういった原稿の、まあ、解読や、などでお手伝いさせていただきましたし、この本にも私の解説が、載っております。そういった意味で、この本を紹介するのは若干、手前味噌になってしまうんですが、ぜひ、この伊賀筆さんの素晴らしい、詩を読んでほしいと思いまして、この本をあえて紹介させていただくことにしました。で、この本いろいろな詩が入ってます。日々のこもごもの伊賀筆さんの思い、辛い思い。旦那さんが早く亡くなったので、女で一つで貧困の中で病気とも戦いながら、子育てをされたそうですが、そういった生活の中の様々な苦しみ、悲しみ、楽しいこと、嬉しいことももちろんあります。その他、若い頃の思い出、自分の生まれ育った釧路の春鳥湖ですね。春鳥湖という湖があります。この春鳥の古丹、村、ここはアイヌ民族が多数暮らしていたということで有名なところですが、そこでの思い出、エカシフジ、このおじいさんおばあさんたちの思い出など、様々なことを書き綴ってらっしゃいます。その他、アイヌの、歌ですね。伝統的な歌、ウボホを、書き記して、それを詩にしたというか、和訳というよりは、この、ウポポをですね、この筆さんの感性で持って、一つの詩として、こう、物語を、こう、綴っているというような形、感じの詩になっております。そのうちの一つを、今読んで紹介させていただきます。サルルンリンセ、鶴の舞と題されております。ふんどり、ふんちか、あーほー、あーほー、ほーほー、 美しい羽のサルルン待ってみせて、私も一緒に舞いましょう。いっぱい羽を広げて、心ゆくまで、ヒロインの腹草たゆるまで。このサルルンというのは、まあ、鶴のことですね。この鶴の舞の歌があります。最初の2行はこのふんどりふんちか、アホアホ、ホーと書いてます。でこれをもとに、この和訳というよりはこの、アイヌ語の歌詞をもとに、伊賀筆さんがこれを膨らませて一つの詩を書いてらっしゃるわけですね。もう一つ、紹介させていただきます。虹の歌と題されています。ウレベンラフオ、ウレベンラフオ、タエレバシ、ツカムイイタクハウ、デカムイイタクハウ、フレベンナフオ、フレベンナフオ。あの空を見てごらん。真っ赤な真っ赤な西の空。雨が上がったばかりで美しい。そこへ虹の橋がかかり、神々がその橋の上で、何か囁く声、恋の囁きか、それとも女神たちのいさかいか。本当に赤く美しいあの空。清らかな虹の橋。いつまでも消えぬよう、私は囁きを聞いていたい。というようなものです。これもですね、まあ、アイヌ語の訳詞というよりは、その、アイヌ語の、この歌の背景にある物語をですね、筆さんが、自らの言葉で詩にしたものです。この、フレベンナという歌も、まあ、西の橋の上を、なんか神が、渡るみたいな、なんかそういう、情景を歌にしたものだそうです。その他、日本語、で書かれた詩もいくつも掲載されております。例えばこういったものがあります。涙の小川。好きな絵も詩も今は忘れ、ただ涙の流れる小川を進む。行けど行けど果てのない小川。小川の果てる頃はきっと、子らや兄弟たちが明るい灯火灯し、心よい鐘の音を送ってくれるでしょうか。というようなもので、こういった日本語だけの詩も多数掲載されております。本当素朴な言葉でですね、本当その日々の、悲しいこと、辛いこと、嬉しいこと、少女時代の思い出でありますとか、様々な思い、アイヌ民族への差別への怒りや貧困、様々な苦しみも綴っています。まあ、そういった詩集ですが、アイヌ民族の、まあ、詩を書いた方は過去にも、たくさん、いました。短歌や俳句などの定型詩も含むならば、与一の、イボシホクトや、伊達氏、ウスの町田八重子などが有名です。その他三文詩でしたら、白老の森竹武一さん、なども有名ですね。そういった方がいる中で、この伊賀筆さんの詩もですね、本当にこう一人の、まあ、主婦として母として生きた一人のアイヌ女性の思いが詰まった作品が、たくさん、残されておりまして、こういった一冊の本になっております。ぜひ皆さんに、読んでほしいと思って紹介させていただきました。今日はですね、伊賀筆詩集アイヌハポの歌現代書簡から発刊されております。この詩集を紹介させていただきました。担当は私、大野哲人でした。
第173回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想をですね、今日インタビューコーナーでご出演いただいた木村文夫さんに一言お聞きしたいと思います。それではお願いします。
今日は私の思いを
ほんの少しですけども、スピーチできる場を与えてくれまして、ありがとうございます。敬礼敬礼。
はい。ラジオっていうのは、文雄さんは初めてですか？
初めてです。
あ、そうですか。
緊張のしまくりです。
そうですか。はい。なんか、そんな風には見えなかったですけども。
緊張してます。
してます。あ、そうですか。
はい。
こういうラジオっていうのはですね、これ月1回しかやってないんですけども、
はい、
まあ、なかなか地域ではコミュニティ FM っていうのは免許取るのは結構厳しくて、
はい、
ここはミニ FM って言って免許はないけれども、情報を発信しようっていう、そういうことをやってるんですよね。
ああ、なるほど。
だから、まあ、そういう意味では、地元の方に出演いただいて、私も嬉しいなと思ってるんですけども。まあ、だから、文雄さん、いろいろ、まあ、なんて言うんでしょうか、社会問題というか、アイヌを取り巻く様々な問題に対して、
はい、
いろいろな意見をお持ちなので、まあ、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
そうですね。
はい。今日は本当ご出演いただいて誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。FM ピタウ市からのお知らせを千石さんにお願いいたします。
FM ピタウ市からのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピタウ市は月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピタウ市でご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局は、インターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第173回目の放送もお別れとなります。次回は10月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。